はい、皆様こんにちは。アップバンクポッドキャストのお時間でございます。本日私村井でございます。カズエンドではなくてですね、村井でございます。今回の回はですね、支出管理2010年の、有料アプリランキングベスト4に、輝きました支出管理の渋谷さんにお越しいただいて、お話を聞かせていただきます。アップバンクで毎月1回アップルストア銀座店にて、iPhone アプリ勉強会という勉強会をやってるんですけれども、そちらで講演をいただく渋谷さん、それの、リハーサルを兼ねたポッドキャスト収録となっております。それでは渋谷さん、よろしくお願いします。
こんにちは、渋谷です。今日はこれまで4つの iPhone アプリケーションを作ってきて、今考えていることをお話ししたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。個人開発者のとしての視点のお話になります。少しでも参考になればと思いますので、よろしくお願いします。
期待してます。
最初に自己紹介代わりに、これまでに作ったアプリケーションを紹介させてもらいます。これは、中学生の時ですね。マイコンベーシックマガジンという雑誌に、投稿してた頃ですね。
何ですかこれ。
マイコンベーシックマガジンって言って、昔94年だから15年ぐらい前ですかね、中学生の時に雑誌にプログラムのコードをこう投稿して、
はいはいはい、
で雑誌を買った人がそのプログラムを打ち込んで遊んだりとか、そのような雑誌があったんですね。ちょっと古いですね。
そういう雑誌の存在は知ってますけど、渋谷さんは中学校時代からそんなことしてたんですか。
そうですね、これ中学校の時8回
投稿しましたね。結構中学校時代って割とこうオタク属性に、
そうですね、今もそうです。
今もそうです。
はい、こんなことをやってました。でこれは高校です。同じログインなんですけど、
おお席1位と50万円賞金を得たってことですか。
そうですね。
高校生の時にゲーム作ってログインで賞金50万円をもらった。
はい、これはその時の写真ですね。
めっちゃすごくないですか。
で、なんかやってました。で、社会人になってからは、プログラマーをやって、で2個目の会社でユーザー企業の社内 SE ということで、こちらのユーザーの立場を代表するっていう感じでやってましたと。なんでそうですね。で2009年の8月に iPhone アプリケーション開発を始めました。これ趣味で、純粋に趣味で始めました。
質問が、はい、今でも趣味なんですか、それとも今もう会社はもう辞めて完全に専業。
はい、専業になりました。はい、
それいつ頃に切り替えたんですか。
去年の8月ですね。
ってことは半年ぐらい前に。
はい、
はい、すいません、お願いします。
はい、でそれ以降4つのアプリケーションを作ってきました。支出管理とスケッチと次にすることと、あと今週新しく連絡先プラスというアプリケーションを出しました。
なんか連絡先プラスはすごく期待が持てる感じですね。
そうですね。
あとでこの話も出てくるんですよね、連絡先プラスの話。
ここだけです。
あ、ここだけなんですか。
そうです。いると思いますね。
じゃあ、交互期待なんですね。
そうですね。
はい、
で、全部自分が使うためのツールとして最初は作りましたと思いますね。で、今日の、ですね、自分作りたいもの、欲しいものを今まで作ってきたので、あまり深い考えがあってやっているわけではないんですが、これまでやってきて今考えていることを6個、今日お話ししたいと思います。
はい、
はい、で最初は、ユーザーに提供する価値を絞り込むというお話です。個人開発者としてやっているとできることを限られていますので、どのような価値をユーザーに提供するかというのを絞り込む必要があると。 自分が得意なことに集中した方がいいんじゃないかと考えています。で自分の場合は実用性という価値に集中しようと考えましたと、
はい、
でまあ、なので使った時に本当に役に立つとか、うん、シンプルで誰にでも使える。で、まあ、あの気をつけなきゃいけないのはスペックが、あ、まあ、スペックと実用性は別のもの、何か機能があってカタログにそれを書くっていうことと、まあ、その機能が本当に誰かの使う人の役に立つかどうかっていうのは別の問題だというのを気をつけます。でこれが僕あのアプリケーションの判断基準になりますということですね。で、何かその他の部分に関しては割り切りも必要だということで、自分の場合はデザインですね、機能と関係のない装飾はしないと、まあ、見栄えを良くするということはあまり考えない。で自分の場合はあんまりもともとそういうセンスがないので、あんまり頑張るとみっともなくなるんでしないということを考えてます。でなのでその代わりにシンプルでクリーンなユーザーインターフェースを目指したいですというふうに考えています。
逆にデザインを重要視するがゆえにあえて機能を捨てることとかもあるんですか？
ないです。
そこはないですか？
はい、まあ、デザインを重視は しないですね。あの機能を実現するためのなんかそのデザインにだけ考えるということですか？
なるほど。ちなみにデザインはご自身でやられてるんですか？
全部です、はい、
全部、
はい、
ってことはもう完全に一人で全て。
そうですね。
すごいですね。孤独な戦いですね。
まああの誰か使ってもらって意見を聞くとかそういうことはありますけど。
すごい了解です。
はい、で、まあ、こんな感じですと。でこんな面白みがないので売れるのかっていう疑問があると思うんですね。でユーザーに買ってもらうために何ができるかっていうのを私なりの考えをお話します。これはあの、アプリケーション常にこう新しいユーザーに、継続してこう買ってもらわなきゃいけないんです。新しいユーザーを獲得し続けなければいけない。なのであのまだ買ってないユーザーに対して アピールをし続けなければいけない。で3本ルートを考えました。開発者自分自身からの何か働きかけ、セールとか報告とかですね。でこれは、自分自身はあんまりやったことがないんで効果どのぐらいあるのかよく分からないところがあるんですけど、ただ個人自分のようなブランドとか、発信力とかないとあんまり効果はあんまりないのかなというふうに考えています。
あ、そのセールとかも基本的にやったことはない？
セールないですね。
てか もすごいですね。ってことはずっともう定額でやってるんですか？
まあ、すいません115円のアプリしかないんです
。ああなるほど、
はい、
ちなみにその値付けは理由は何かあるんですか？
あんまり深い考えはないですね。ほどは、まあ、できるだけあのたくさんの人に使ってもらえたらいいなと思って、はいはいはい、こういう値段にした、
ね、了解です、
はい。で2番目メディア、アップバンクさんのような、でこれはあのとても動く効果は大きいですね。ただ取り上げてもらえるかどうかっていうのは運次第というか、
まあ、未知数なところはありますよね。自分のコントロールできる範囲ではないですもんね。
そうですね。で3つ目があの購入してくれたユーザーからの働きかけということで、それも、まあ、例えばレビューとかブログとかツイッター口コミのようなものですね。今これの影響が多分大きくなってきてるんで、あの、まあ、自分みたいな個人だと特にこの3本目のこれがあの、まあ、比重が大きいんじゃないかと考えています。
ちなみにそのブログであったりとかそのツイッターであったりとかのその
支出管理に対する、まあ、批評、評判、そういうものとかって結構見られたりはするんですか。例えばどんな声が上がってたりするんですか。
そうですね、多分、一通り見てはいるとは思うんですが、あんまりちゃんと追いかけてはいないですね。ただもちろんこれを見て、はいはいはい、これができたらいいなんてそういうのを参考にすることはあ
ります。自身で何かこの開発者としてできること、まあ、メディアからのアプローチ、まあ、購入済みのユーザーからのまあフィードバック、口コミ、なんか自身としてなんか、はい、自身の意思としてこれをやってやったぞみたいなこととかっていうのはあるんですか。基本的にはなんか割と受け身な感じなんですか、起こってる現象に対して。
そうですね、ちょっと次のスライドが一応あるんですけど、この3本目の矢印っていうのが購入済みから未購入のユーザーへので、この矢印 この強さがこんな風かなと思っていて、この購入済みのユーザーの数かけるこの買ってくれたユーザーの満足度、この、に比例するのかなと考えていて、なので、まあ、自分ができることとしてはこの満足度を上げることだというふうに思っています。まあ、そのための満足度を上げるための、まあ、自分が提供する価値っていうのをしっかり考えたいですというふうに考えてますね。
例えばですけど、アップデートとかで機能を追加するとか、まあ、安定度を増すとか、そういう話ですよね。
そうですね、それもありますね。
結構アップデートの話とかってこの後出てきたりします。
アップデートはないです。
ないですか。例えばですけど、じゃあ支出管理とかってなんかどれぐらいアップデートしてたりするんですか。
6回ですね。
6回。
はい、
去年の8月から始めて6回ですか。
そうです。
それはかなりの頻度ですね。
そうですね、
大体月1回はアップデートしてるイメージですよね。
最初はそうでしたね。去年の8月ぐらいまでにかなりの頻度でやりましたね。その後はちょっと休んでますけど。
去年の8月から始めて4ヶ月しかないのに2010年のベスト4だったんですか。
あ、違います。2009年の8月ですね。
あ、2009年ですか。去年じゃないんだ、ごめんなさい。
でリリースが2009年の11月ぐらいですね。
なるほどなるほどなるほど。
なんで丸1年。
丸1年。なんかどういうきっかけで結構安定的に売れてるのか、それとも何かがきっかけで売れたみたいな、なんかそういうきっかけみたいなものがあるのかとか、その辺はどうなんですか。
きっかけですね。支出管理はもちろん最初はアップバンクさんに取り上げていただいたのか、多分それがきっかけで売れ始めたと思います。
おお、ちなみに多分トシ君、
多分、
まあ多分そうだよね。多分仕事効率化
だったね。当時なんで死にできないんで、僕にとって多分できないです。仕事効率化じゃないですけど、質化
で。ああ、まあそうだね。
ですね。でその後はまあわからないですね。ちょうど11月ぐらいに出したんですけど、なんでしょうね。年末のこう正月になると。1年の計は元旦にやりた
い、
そういうので買う人が多かったのかもしれませんね。
まあ、来年こそはしっかりお財布をとか、
ありがちな感じですね。
そうですね。
あと結構その iTunes のなんかおすすめとかにも結構
結局あれは何回かはあると思いますね。バナー、あの小さいバナーになったことは。
すごいですね。
ね、ですいません、
はい、ごめんなさい、はい、戻りましょうか。
はい、で、こっちの点線の矢印はですね、ま、ユーザーが買ってくれて、で、満足してもらって、でまた別のお友達にお勧めしてもらえたらいいなという、そういうサイクルを書いてるんですが、個人開発者としてはこういうサイクルを築くのが まあ、これを目標にするのがいいんじゃないかなというふうに考えている。で、まあ、そのサイクルを回す原動力は満足度で、その回し始めるための補助というか一時的な補助としてこういう手段を考えるのがいいんじゃないかなというふうに考えています。
なるほどね。
はい、
はい、
でサンプルとして、
うわすげえ来ましたね。
次にすることのランキングの推
移、リアル
やな。あ、資質管理じゃなくて次にすることのアプリですね。そうなんですね。これは
あっちはあんまりもう情報がなくてですねで、こっちは去年の11月23日にリリースしました、
はい、
でその後アップバンクさんでも紹介していただいて、ここが1回目のピークでしたね。でその後クリスマスセールがあって、
これランキングですよね、横縦軸は、はいはい、
ここがあゼロですけど、1位ですね。
そういうことですね、
はい、
このクリスマスセールはその他のゲームとか尋常じゃなく入ってきますからね。
そうですね、あれでどんどんまあ落ちて、一度、まあ、ここも、70位ぐらいですかね、はいはいはい、まで落ちて、でその後セールが終わってまた戻ってきました。
すごいっすね、すごいですね、この復活できるっていう底力は。
まあ、そうですね、セールセール
がすごかったですね。次にすることって、
そうです、はい、
すごい、
ありがとうございます、うん、でその後iTunes の今週のアプリに選ばれたっていうのが第2のピークでした。でその後は、まあ、安定し、まあまあ安定して言っているかなという感じです。まあ、なので、そういうメディア宣伝とかの力を借りてユーザー数を増やして、でその後はそのユーザーさんから支持をいただいて、こう安定飛行に入るというのが、理想、個人としての理想だと考えています。まあ、そういうふうになればいいな、こういうふうに、そういうふうに今後なればいいなと思ってます。
なかなか安定することって難しいですからね。
そうです、
難しいですよ。
いや、速攻で圏外ですよ、普通は。
なんか
仮に入れたとしてもね、
個人でアプリ一つ大成功してるって人はいると思うんですけど、二つ目も1位と、
1位、まあ、ほぼ1位に近いところ、うん、
1位ではないですね。
ここまでです。すごいですね。
なかなかないですよね、
繰り返せるっていう。
いや、すごいです。
ありがとうございます。
で次いきますか。
はい、次がですね、ちょっと話全然変わるんですが、3点目、気をつけていることですね。思想と親しみやすさのバランスということで、実用的なアプリを作るとき、まあ、必ず背景に理論とか思想が必要だと思うんですけど、ただそれをそのままユーザーに押し付けるのは良くないというふうに考えていて、独りよがりになってユーザーが間口が狭くなってしまう、
ね、
なんでその使いやすさとか親しみやすさでバランスを取る必要があるというふうに考えています、
はい、
また例が次にすることなんですけど、でここで作り始めたきっかけはiPhone で GTD をやりたいです。
GTD って何ですか？
Getting Things Done、 To Do の、まあ、やりたいことを管理するとか生産的にこなすための手法というのになってるんですが、やりたいことを全部書き出して、でそれをいくつかのリストに分類して整理するんですね。すぐにやることとか、日にちを決めてやることとか、相手待ちとか、いつかやることとか、そういうふうに分類して頭を整理 していくというような手法なんですけど、なんで やりたいことがたくさん出てきてリストになって、でそれを一つ一つこう別のリストに仕分けをしていくっていうことをするんですね。でそのユーザーインターフェースが課題だと考えていて、
そうですよね。
で、まあ、標準的な iPhone のインターフェースだと大体それ3ステップぐらいかかっちゃうんですね。アイテム選んで 移動を選んで、で移動先のリストを選ぶとか、その3ステップぐらいでなんですけど、そうすると意見処理するのに時間がかかるのと、画面が何回も切り替わっちゃうんで、あの頭の、まあ、考えが途切れてしまうというか、そういう問題があると思いました。なのでそれを解決したいというのが目的で作り始めた。で最終的には試行錯誤して、最終的にこのタグと、じゃあタブですね、タブとドラッグアンドロップのインターフェースに落ち着きました。というのが背景にあるところなんですが、でも最終的にはあの GTD からは離れて、もっと、一般化しました。状態とタグっていう概念で一般化をしていて、でカスタマイズして自由に使えるようにしました。で元々は GTD の用語とかをこう使ってたんですが、なるべく普通の日本語で表現するようにしました。でなんでこんな風に変えたかというと、先ほどのバランスの話なんですけど、まあ、ユーザーにこれを押し付ける、 GTD の考え方を押し付けるんではなくて、このアプリを何気なく使ってもらっているうちに、こう自然と GTD 的な考え方の、まあ、その考え方のメリットを受けるとか、
なるほど、
うん、そういうのが、ちょうどいいバランスだと思ったんですね。
結構渋谷さんバランスいいっすよね、うん、企画とか落とし込みに対するすごく独りよがりではなくて、ものすごいユーザーのこと考えてますよね、自分のために作ってるアプリながら、
ちょっと、まあ、きっかけは自分なんです、自分のために作ってるんですが、あの、もちろん客観的な意見も聞いて、まあ、みんなが使いやすいようにっていうのは意識はしています。
客観的な意見を聞いて、具体的に人に聞いたりしてるんですけど、そういうわけではない。
具体的には妻ですね。
はい、奥様は iPhone ユーザーですか。
はい、
素晴らしい。
自分が一人で作ってると、やっぱりこう思想というか、まあ、そっちの方に偏ったかなり独りよがりなものができてくるんですね。
なるほど。
でそれを見せると全然意味がというか、分かりにくいとかそういう指摘を受けます。で、まあ、最初はそうですね、それで分かる人だけ分かればいいんだとかって、
まあ、言ってました最初は。
いや、まあ、まあそういうふうに思ったりもするんですけど、はいはい、冷静になって考えてみると、次の日ぐらいにこういい落としどころが見つかるっていう感じですね。そんな風にしてバランス取ってきました。
次の日起きて、やっぱり妻の方が正しいよね言ってるんですよね。
いや、まあ、一方的にこっちに言ってはなくて、そうですね、両方ともあの納得できるようないい落としどころが見つかります。
なるほどね。
というのが、一番いいですね。
はい、そうですね。
はい、次はあの今度はちょっと、プログラムを書いてる時のに心がけていること。
はい、お願いします。
でちょっとここに書いてるのはちょっと大げさな感じがするんですけど、アプリケーションに魂を込めるのはプログラマーだと。優れた設計とかグラフィックスがあってもプログラマーが手を抜けば台無しになります。で逆に細かいところでプログラマーが頑張れば、あのアプリケーションの質が上がります、出来が良くなります。でプログラム書いてると細かいところで改善点が、まあ、仕様に出ないような細かいところで改善点が見つかったりします、はいはいはい、でこれやったらユーザーは、まあ、ちょっと嬉しいだろうな、けどそのためには1日余計にかかってしまうんですね、はい、それやるかどうか迷う場合っていうのがあるんですが、そういう時は絶対それをやるようにしています。というのは、まあ、ここに書いてあるんですが、それをできるのが個人開発者のアドバンテージだと思ってるからですね。 大きいチームだと難しいですかね。
そうですね。
プログラマー使ってその人に、魂を込めろと言ってもなかなか難しい部分が、
作ってる途中の仕様変更ほどこうなんか不協和を生むものはないですからね、うん、
そうですね。で、まあ、個人だと自分がいいと思ったことをやれるという意味で、その企画する人とプログラマーが一緒の人というのが一番いい体制だと思っているので、個人はそのメリットを生かすべきだというふうに考えて、そうですね、まあ、自分にそう言い聞かせて手を抜かないようにしようと思っている。
渋谷さん、かなり冷静に見えますけど結構熱いですよね。
はい、その質問難しい。どっちやねんっていう。
いや、実は冷静な顔してますけど心の中は松岡修造ばりに熱いです。
まあ、ちょっと大げさなことを書いてますけど、そういうような気持ちでやりたいですと思って。
松岡修造のような気持ち。
はい、熱く
熱く。修造さん、硬いですね。いや、いい意味でですね、硬いですね。堅実ですね。そして硬派ですね。はい、じゃあ次行きましょう。
はい、ありがとうございます。次はですね、リリースの時ですね、気をつけていること。説明文は読まれないというタイトルで、アプリケーションはもう説明文とか文章を読まれない、読んでもらえないという前提で作らなければならないというふうに考えてます。一番いいのは何も説明がなくても、使えば分かるユーザーインターフェースのが一番いいです。で、2番目にいいのはアプリの中でこうタイミングよく説明してくれるというものですね。で、まあ、3番目はスクリーンショットで、説明文とかサポートサイトは読んでもらえないと考えた方がいい。で、このスクリーンショットについて少し例を挙げます。この支出管理なんですが、
はい、
これ支出管理のインターフェースがあまり良くなかったという例なんですが、金額を入力するときに2つの方法があるんですね。1つはスライダー、
はいはいはい、
でスライダーで100円単位でざっくり入れますというもので、でもう1つはここの金額の枠の中をタップすると電卓が出てきて、そこでまあ自由に金額を入力できます。2つ方法があるんですが、でユーザーさんこの電卓の方に気がつかないで、スライダーで100円単位で入れる方しかないものだと思って、なので100円単位でしか入れられないから使えないとか、そういうふうに、レビューが入ることがあったんですね。
はいはいはい。
で、いろんな方法でこう2つの方法があるってことを告知しようと思ったんですけど、最初はアップストアの説明文に入れてました。で、まあ、でもレビューはなくならなかったです。で、次サポートサイトの FAQ、 これもなくならなかったです。で、最後にスクリーンショットをこれ、
なるほどね、なるほどね、
入れてみたんですね。
はい、
2枚目かな、入れたんですけど、はい、でこれを出したらレビューに書かれることってなくなった。
その iTunes のあのスクリーンショットですよね。
そうです、
iTunes の画面の中にある、はい、へ
ー。なので、まあ、一番いいのは何も見ないで分かるユーザーインターフェースなんですけど、どうしても知らせなきゃいけないようなことがあるときはスクリーンショットの使うことを考えるといいんじゃないかな。
これ私個人的に今のところ一番参考になりますね。これはね、面白いですね。
そうですね。
じゃあ続きいきましょうか。
はい、
はい、お願いします。
はい、次 次最後の 6個目最後のお話になるんですが、これリリース後のユーザー対応についての心がけていることです。
はい。
レビューの中には不本意なレビューというのもあります。
開発者にとって心が痛むレビューもありますよね。
そうですね、はい、で例えば先ほどのような何とかの機能がないから使えないとか、で本当はその機能はあるからあるんだけど、まあ、あの説明文を読んでくれたらいいのにとか、まあ、そういうふうに不本意に思うことがあります。
ありますね、
はい、でただあのここに書いたのはあのそういうレビュー、まあまあ、そう思うとしてもそのレビューを書いた人が1人いるっていうことはその後ろに同じことを思っている人が500人ぐらいはいるんだと。
うん、なんかゴキブリを1匹見つけたらみたいな話ですね。
いやそうではないんですけど、まあ、500人不満に思っている人がいて、でいや、まあ、そうだと思うんですね。でその500人は、まあ、115円ドブに捨てたと思ってアプリを消すと。でまあ、その人たちは、まあ、もうそれっきりですよね、
うん、
だけどレビュー書いてくれた人はそのわざわざ手間をかけてその改善するポイントを教えてくれるかヒントを教えてくれるってことなんで、まあ、感謝しなきゃいけないとか尊重しなきゃいけないと思ってます。たとえ不本意に感じたとしても
だんだん渋谷さんから神々しい光が五光が差してきましたね。
まあそういう、まあ
うん、
仏の道を仏の教えを聞いているような気持ちになってきました。
いや、まあ、
素晴らしいですね。
いろいろレビューを見てあのまあそうですね、最初は不本意に思うこともありましたが、まあ、考えているうちにそう思うことにしようと考えました、うん、そうですね。で、まあ、とは言ってもユーザーが言っていることをそのまま受け入れるっていうのは良くないです、
うん、
で後ろ、あ、まあ、その言っていることの背後にある本当の欲求っていうのはあのなんだろうというのを考えなければいけない、うん、で、まあ、例えばこうそれぞれの要求に 100% 答えてたらもうシステムがバラバラになるというか、
そうですね、
合理的じゃなくなる。で何個か要求並べてみて、背後にある要求は何だろうって考えてみると同じことだったりする、
うん、
まあ、そういうのが見えてくるまでまあ、よく考えてみると、でそういう意味でユーザーの声は答えではなくてヒントだと、自分は答えは自分で見つけましょうということですね。
いい話ですね、
うん、まあ、そういう心がけを
答えは自分で見つけよう。はい、じゃあ次お願いします、は
い、あ、これ最後なんですけどね以上6点お話ししました。で最初の企画から始まって設計、プログラミング、うん、ユーザー対応まで一通りやってみて自分が思ったことをお話ししました。以上ですね。
ありがとうございます。じゃあ渋谷さん、ちょっとコーヒーを飲み飲みしていただいて、
はい、
あのこの後の流れとしてはですね、現地でおそらく、質疑応答が入ります、
はい、
で事前にツイッターで質疑応答は受け付けますっていう話を私はするので、そこからピックアップをして聞いていくんですけど、まあ、リハーサルってわけではないですが、ここでちょっと質疑応答をいくつかさせていただければと。まず1個目なんですけどね、はい、渋谷さんはなんで iPhone アプリを作ろうと思ったのか。
きっかけ
ですね、最初の。
まあ、その時 iPhone まだ持ってなかったんですけど。
持ってなかったんですか、その時は。まあ、
きっかけ、
プログラムをやりたいと思って買ったんですね。
あ、
で、まあ、きっかけは、まあ、自分の作ったアプリがこうなんていうか携帯できるっていうのが面白そうだと思ったからですね。
はいはいはい、はい、
最初は。
なるほどなるほど。
単純に
もともとなんかアップルが好きだったとか、もしくはなんだろう、もうなんか一攫千金みたいな話があるからとか、そういうモチベーションとかはもうなく、もう純粋に今の。
そうですね、あの、うん、なんかパソコンでこうプログラムを作ってもこうあんまり友達に見せてこう自慢できたりしないじゃないですか。でも iPhone ならこうすぐ見せられる何か作った、はい、ちょっとそういうのが憧れて最初始めました。
最初の頃ってまさかこう会社を辞めてまで iPhone アプリに行ってのは
全然そんなつもりはなかったです。全然なかったです。
全然なかった。どの辺で覚悟決まったんですか。もう辞めてこれで食って食って決めたわけですよね。そうでもない、
はい、うん、まあ、だんだんとですね、会社の、うん、仕事より iPhone の方が面白くてきたんですね。
いい話ですね。じゃあ
どの辺が一番面白い。
ああ、それ聞きましょうか。どの辺が一番面白かったですか。
あ、そうですね、まあ、なんか何か作ってこう良くしたらその分こうすぐにこうレスポンスがあるじゃないですか。
う
ん、
そうですね、
ユーザーさんから、
はい、
そういうのはあまり会社の仕事ではないですから
、
ね、そういう意味でやりがいというかダイレクトに伝わるのが楽しかったですね。
じゃあそのアプリを開発してて一番苦労したことって何でした。
絵ですね。
あ、絵ですか。デザイン誰かに頼ろうと思わなかったんですよね。最後までその自分でデザインもすると。
そうですね、はい、そうですね、まあ、そこに、うん、あの、うん、ですね、あんまり、まあ、そこはまあ最初から割り切りをしていたんで、
はいはいはい、
そうですね、うん、あ、まあ、ごめんなさい、あのアップデートですね。OS のアップデートとか、
あ
れは
唐突にやってくる。
のちょっと怖いですよね。
不意打ち。対応できないとね。
そうですね。
大変ですよね。
胃が痛くなりますね。それ忘れた時は本当に。
なるほどね。じゃあ一番嬉しかったことは。
一番嬉しかったこと、一番は最初に1個目のアプリがあのストアに出た時が一番嬉しかったですね。
お、うん、それでもありますよね。
はい、
じゃあ次の質問で、2010年で有料アプリランキングにアップルから発表された時に4位に入ってたわけじゃないですか。あれはどうでした、はい、実感としては。まさか自分がみたいな感じですか。
そうですね、まあびっくりしましたね。
まあそうですよね、はい、そうですよね、
はい、あの本数ですからね。あの、
まあ、売上高ではないですからね、
はい
はい、でもすごいですよね。すごい立派な結果だと思います。じゃあ最後にですね、あのこれから iPhone アプリを作ると、結構その個人の開発者もすごくたくさんいると思うんですよね。そういう人たちに対して何かアドバイスをいただければ。
これから
これから作るという、まあ、もしくはもう今作っててまだその1個目のアプリがストアに並んでいない状態の人。
難しいですね。まあ、まあ、今日お話したようなことがあの自分が1年半やってきて感じたことなんで、まあ、ちょっとでも、うん、こういうことをお話ししてこれが役に立てばいいなと思ってるんですけど、ちょっとすみません一言でメッセージというのは、難しいですね。
わかりました、
はい。
じゃあこの収録自体ももう終わりに向かいますけれども、
はい、
何か言い残したこととかありますか。もう終わりで大丈夫ですか。
はい、はい、
あ、そこめっちゃ早いです。そこは早いですね。
大丈夫です。
はい、じゃあ了解でございます、はい。
じゃあそんなわけで、本日は、これからアップルストア銀座店で、第9回目の勉強会があるんですけれども、その前段階として、ルノアールで収録をさせていただきました。改めまして、ゲストは、支出管理代表アプリ、支出管理を作られた、渋谷さんでございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたよろしくお願いします。お疲れ様です。